なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が、皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は11月の13日の水曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、後半に寒い時の最強アイテムっていうね、トークテーマでお届けするんですけれども、まさにこの番組の収録を行ってる、時間がですね真夜中でして、寒いんですよとってもね、めちゃくちゃ寒いんですよ最近ね。1ヶ月前ぐらいかなに、お引越しをねしまして、新居に移ったわけなんですけれども、まあどこもそうかな、すごくね寒いんですとにかくで私ね、外が寒いのはね、こう上着とか着てなんとかしのぐことはできるかもなんですけど、家の中でジャンバーとか着るのが嫌で、お家の中がね寒いのって本当許せないんですよ。でここがね北海道と関東の違いだなって思うんですけど、北海道はお家の中はあったかいんですよね。ドアがね二重だったりとか、窓がね二重だったりとか。でも関東はもう隙間風がビュービュー入ってくるね。なので、まあ、部屋を温めればいいんじゃないかっていう話なんですけど、極力節約ということでね、今ラジオ撮ってたのはね、そのうち暖かくなるかなって思って今しのいでます、寒さをっていう感じでね、薄着、まあ、薄着ではないんですけれども、風邪ひかないようにね気をつけたいなって思います。皆さんもですね、ちょっとずつね風邪とかがまた流行ってきてることかなと思いますので、お互いに体調管理、免疫力をね高めて、美味しいものいっぱい食べて、栄養をつけて、しっかり寝て、風邪とかねひかないように気をつけていきましょう。それでは、今週もですね、ありがたいことにライブの感想メールをいただいておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。10月の26日はライブボックス01に応援に行きました。ここの会場は今まで行けていなくて初来店でした。アーサさんの手料理のハロウィン料理もとっても美味しくて良かったです。ライブでは新曲の人見知りなんですも初めて生で聞けました。頭に残る印象的な曲でとっても良かったです。みんなでいろいろな仮装もできてとても楽しめました。アーサさんも大好きなのでまた行きたいお店ですね。11月の3日は山形の風の福岡さんに応援に行きました。前日にシータンが行った生き物係さんの武道館ライブの話も交えてのライブでしたね。最近好きになりつつあるアライブつながる音も聞けてよかったです。ここでも新曲の人見知りなんですも聞けてよかったです。ライブ後には風の福岡さん特製の料理もたくさんいただけて大満足でした。帰りにバスに乗れないなどいろいろありましたが、行けてよかったですとね、いただいております。ありがとうございます。まずですね、10月の16日ライブボックス01、これはですね東京の中野にあるお店で、今年でね1周年を迎えるお店なんですよ。でこのね店主の方、オーナーさんがですね、アーサちゃんっていうシンガーソングライターの方で、すごくね明るくてポジティブですごく素敵な方なんですけど、いつか、アーティストさんが活躍できるようなねお店を作りたいっていう夢を実現させて、本当にね夢に向かってキラキラ輝いて頑張っている素敵な方なんですよ。で、 そこでねハロウィンイベントを行ったんですけど、いやー楽しかったなー。4時間、ね、4時間あっという間でした。本当に早かったね。アーズちゃんのねお店でのイベントは実は来年の1月の、12日日曜日、この日もですね昼夜でイベントの予定がありまして、またね詳細とか決まったねお知らせしたいなと思うんですけれども、ぜひ皆さんね昼と夜と、バースデーイベントになりますので予定を空けといていただけると本当に楽しいですね。お料理も美味しいしね、こばちゃんも初めて来てもらえてすごく嬉しかったです。そして11月の3日、山形の風の福岡さん、年内最後の東北ツアーだったんですけれども、これもねすごい盛り上がりましたね。お料理も本当に美味しくって大好きなお店なんですけれども、岐阜の方がね山形まで来てくれる、これってすごいことですよね。帰りねバス乗れなかったりとかね、ちょっと大変だったこともねあるかと思うんですけれども、楽しい思い出がねしっかりとこばちゃんの心に刻まれていたのであれば、私もねすごく嬉しいなって思います。そして生き物係さんの武道館ライブっていうねワードを出してくれたんですが、11月の2日の日にですね生き物係さん、私がね大好きな一番大好きなアーティストさんなんですけれども、生き物係さんの武道館公演に行ってきたんですよ。で興奮がね冷めやらぬまま東北に向かったっていう感じだったんですけど、生き物係さんはねデビュー当時の桜からすごく聞いていて、この日はボーカルの清江ちゃんと、リーダーの、ね、水野さんが2人だけでねステージに立つと、路上ライブ風のライブを、武道館でやるっていうね私が目指したい音楽のスタイルなんですよ。シンプルなね演奏だと歌詞がすごく聞き取りやすくって、よりねこうスーッと心に届く、なので私もねそういうライブがしたいって思ってね、そういったことを心がけた東北ツアーでございました。人見知りなんです。これはね新曲でまだ音源化していない、まだできてからね1ヶ月も経っていない曲なので、これからねおそらく皆さんの元にねもっともっといっぱい届いていくんじゃないかなと思うので、ぜひ、皆さん聴いていただきたいなと思います。そしてこれですよ、アライブつながの音、こばちゃんがね触れてくれたんですけれども、これはですね実は11月の9日から、新しいアルバム居場所っていうねタイトルなんですけれども、このアルバムの中に収録されておりましてね、実はですねもう1週間前か2週間前かね、ハートマちゃんがですねアライブつながる音のリクエストをくださったことがあって、これはね近々って私なんかちょっと匂わせみたいな感じで言ってたことがあったんですが、それがまさにこれです。はい、ついに CD 化したということで、私もですねこれライブとはっていうね、皆さん応援してくださってる皆さんにとってライブっていうのは一体どんなものなのかっていうのを聞いて、皆さんから集めた言葉をですね、紡いで歌を作った、これがアライブつながる音っていうね楽曲なんですよ。これをですね初めてというかね、ジンギスカンパイのラジオの中では初めて皆様にお披露目したいなと思います。11月の9日から発売開始となりましたニューアルバム居場所の中からアライブつながる音、というね楽曲、それでは聴いていただきたいと思います。聴いてください。
音でつながる優しい世界、交流も楽しみの一つなんだ。期待と緊張の中、幕が上がる。みんなで作るこの空間、心を一つに楽しもう。今しかないこの瞬間を、音のシャワーを浴びながら、自然と溢れぬ笑顔、鼓動を感じながら、湧き上がる手拍子。嫌なこともすべて忘れ、心地よいリズムに揺られ、心を通わせてゆこう。ライブは元気の源なんだ。ありがとうと寂しさが交差する。よし、明日からまた頑張って行こう。一歩踏み出す勇気から広がる世界もある。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でアライブつながる音お届けいたしました。初めてこの楽曲を聴いてくださった方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。もっと聴きたい、フルコーラスで聴いてみたい、そんな方はですね、通販サイト、ワンセブンライブっていうね、阿部静香の毎日のように行っている配信があるんですけれども、そちらの中にですね、ワンセブンライブのストアがありまして、こちらからですね、こちらの CD をご購入していただくことができます。もしね、やり方わかんないよっていう方はですね、ぜひ私に問い合わせしていただけたらなと。どうしてもわかんない方はですね、直接やり取りをさせていただいて、そちらからでもね、対応できるようにしたいなと思いますので、ぜひこの居場所というアルバムゲットしていただけると嬉しいなって思います。よろしくお願いします。そしてですね、先日初めてジンギスカンパイにラジオメールを送ってくださったまこっちゃんね、ありがとうございます。お引越しのね、話題を先日お話をしたんですけれども、まこっちゃんがね、遅ればせながらっていうことでね、引っ越しのお話とかね、いっぱい聞かせてくれました。今回はですね、ちょっと時間の都合上ご紹介できないんですけれども、こういったねラジオメッセージすごく嬉しいです。これからもラジオを楽しみにしてます、頑張ってくださいということでね、いただいておりました。まこっちゃん、ありがとうございます。これからも積極的にね、ラジオメール送っていただけると、一緒に番組を作っていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ということで、前半にもね、ちらっとお伝えしたんですけれども、後半のテーマはですね、寒い時の最強アイテムということで、皆さんが寒い時にね、一体どんなアイテムをね、使って冬をしのいでるのか。私はですね、本当に寒いのが嫌いなもので、もうね、寒いと外に出たくないんですよ。そんな時にね、出会ったのが、極暖っていうね、ヒートテック。これね、本当に最強です。だからほぼほぼね、寒い日に外に出るときは毎回身につけてる。ただ、極暖にもね、種類があって て、あのスパッツみたいなねタイプ、ズボンの下にも履けるんだけども、スカートのね、下っていうのかなとかに履けるもの、さらに上もねトップスもちょっとね見えないようにね、気をつけなきゃいけないんだけども、中に1枚着るだけで本当にあったかいの。だから私はねこれを身につければ最強だと思ってるんですけれども、デメリットとしてはね、ライブの日とかに着てくとライブ前に脱ぎ忘れちゃうと大変なことになるよね。そこだけ気をつければ寒い冬とかでもね外出が億劫にならずに済むなっていつも思っております。皆様の最強アイテム、パートナーって言ってもね過言ではないと思うんですけれども、何をね身につけて乗り切っているのでしょうか、見ていきたいと思います。まずは、クシノのハートマちゃんからです。ありがとうございます。ちょっと噛みかけちゃったね、寒い時の最強アイテム、まずは皆さんよくご存知の傘とネギでしょうね。あ、傘ネギ、そういうことね。はい、ちょっと今ね時が止まったようになってしまいました。皆さんすぐ分かったかしらね。次のアイテムはシータンです。お、シータンの内部に行ってシータンに直接お会いすればいいことがあります。あったかいがありますね。嬉しいですね、心温まる歌、ありがとうございます。それからあと一つのアイテムは阿部静香さんです。お、阿部静香さんの人柄はあったかいですよ。阿部静香さんのお人柄に触れてあったまりましょうと。ありがとうございます。なんかあの私得なメッセージですねこれね。ありがとうございます。あったまるといえば、阿部静香さんは3カ所の温泉施設の宣伝大使や PR 大使をなさってましたね。温泉であったまるのも最高ですよね。寒い時は重ね着と阿部静香さんと温泉ですということで、私を入れていただきありがとうございますね。釧路のね、地元釧路の山花温泉リフネさん、そして岐阜県海津市、ね、海津温泉空船の湯さん、そして南濃温泉水晶の湯さんとね、3施設の温泉の PR 大使をさせていただいております。もう寒い時の温泉は最高ですね。ありがとうございます。なんかすごく嬉しいねメッセージ、ハートマちゃんありがとうございました。続きまして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。寒い時の必須アイテムはバイクに乗る時は桃引きとヒートテックオーバーパンツです。最近はワークマンでも、冬のツーニングに使える防寒グッズを売っていてありがたいです。寒い夜はホットウィンターを聞いて温まりますと嬉しいですね。ホットウィンターかけますからね、この後ね。楽しみにしていてください。やはりヒートテック。ね、あの冬でもツーニングって、そっか静岡は雪降らないかな、乗れちゃうんだね。北海道とか東北とかだとまあ無理ですもんね、雪が降っちゃうとね。そっかそっか、一年中楽しめるけど寒いからやはりヒートテックとかね、こういったものは必需品ね。あの言えないですけど必需品、はい、ですよね山丸さん。私も同じ意見でございます。ありがとうございます。続きまして、岐阜県のコバちゃんからです。ありがとうございます。寒い時の最強アイテムはやっぱフリースですね。黄色のフリースを一番上に何枚も重ねて着ていたこともありますね。マフラーや手袋も寒い時はしていますね、ということでね、いただきました。ありがとうございます。そう、コバちゃんね、中に何枚着てるかってライブの後とかにね、脱がされてたことあるよね確かね。1枚、2枚、3枚、ね、何枚着てるでしょうかみたいな。もうコバちゃんの冬といえばフリースだよね。黄色。ねえ、いいよね、なんかコバちゃんといえばみたいなのがあるからさ。素晴らしいキャラクターですよ、コバちゃん。ねえ、素晴らしいです。あの、今年もね、マックス何枚重ねるのか、また報告お待ちしております。ありがとうございます。そして、釧路のひのちゃんからです。ありがとうございます。昨年、例年よりもかなり暑かった北海道も、ここ最近はすっかり秋を通り越し冬を感じるようになりました。先日初雪を観測した釧路、このまま冬にまっしぐらという感じです。さて、そんな冬の寒さに最強のアイテムということですが、間違いなくシータンも共感するアイテムです。それは激辛の温かい麺類。おいらは熱々の鍋焼きうどんに一味唐辛子をたっぷり入れて食べるのが大好きです。唐辛子のカプサイシンパワーによる発汗作用で体中がポカポカと温まって最高です。シータンの大好きな蒙古タンメンのカップ麺は麺を食べ終えた後、 鍋に残ったスープとご飯を入れて、熱々になったらチーズを乗せてリゾット風にして食べます。これがまた温まるんだな。とにかく食べることで体の芯から温めるのがオイナのやり方。そのおかげでミートテックが形成され、さらに体が寒さから守られます。っていいのか悪いのかっていう感じですね、これね。ね、お腹空いてきちゃったよ。真夜中に収録してるって言ったじゃないですか。蒙古タンメンっていうワードはね、本当にダメですね。この時間に聞くもんじゃないね。お腹空くでもね、すごいわかります。体の芯から温まりますよね。だからもう本当にね、寒い時はあったかいものを食べる。さらにカプサイシンパワーでね、辛いものがね冬になると増えるっていうのは、なんとなくやっぱりそういうね理にかなってるところがあると思いますよね。なのでね、体の芯から温まりたい時は辛いものを食べる、正解ね。ひろちゃん、ありがとうございます。そして最後にですね、岐阜県の感激さんからのメッセージです。ありがとうございます。寒い時の最強アイテムは自分にとって一つあります。寒くて冷たくてどうしようもない時にこれを使うと、一瞬のうちに幸せな気分になれるアイテムです。それは電熱グローブです。バイクで冬用グローブをはめていても指が冷たくなり、レバーを握る力がなくなり、非常に辛い時があります。でもこの電熱グローブがあれば、辛いことが吹っ飛び、幸せな気分でバイクに乗れます。両手が常夏で最高だよ。電熱グローブはバイクだけではなく、普通の生活の時にも十分に使えるから使ってみてください。バッテリータイプなのでいろんなところで使えますよ。ちなみに電熱ベストも最強アイテムですよ、ということでね、感激ちゃんからいただきました。ありがとうございます。これはおそらくね、山丸さんにも、きっとね共感してもらえる内容じゃないかなと。バイクにね乗られる方は特に。ただバイクに限らずに、車運転される方とかってやっぱりエンジンスターターとかでね、車を事前に温める場合を除いて、車に乗り込んだ時のハンドルの冷たさって辛くないですか。あと野外でね、この時期あるあるなのがマイクスタンド。安倍静香はギター弾き語りなので、マイクスタンドがね、必需品なんですよね。また言っちゃったけども、だからマイクスタンドが冷えるとね、本当に手が冷たい。でその後ギターがね弾けなくなるんですよ、指が動かなくて、みたいなこともあるので、そういう時とかにもいいよね。ね、手袋をね普通にはめて自転車に乗ったりとかすると、この時期は本当につらいので、こういったねアイテムっていうのはもう最強ですね。電気系はやっぱいいよね。私こたつで、こたつの中をねこう電気で温めたりとかすると、もう出たくないもん。こたつごと歩きたいみたいなね感じになったりとか、あとはね電気毛布ね、これも最強よね。年々ね電気代とかもちょっと高くなってしまってるから、やっぱりね頻繁に使うっていうことは難しいかもしれないけど、私もね最強アイテムだなって思ってます、電気系はね。ということで、皆様からたくさんねメッセージをいただけてすごく嬉しいです。やっぱりね番組が盛り上がりますね、皆さんのメッセージが多いとね。ありがとうございます。それでは冷えた体をこの歌で温めていただきましょう。ホットウィンター、聴いてください。
心温まる季節、今年も雪が降る季節、ふとあなたを思い出すよ。火事が手を温め
安倍静香のジンギース乾杯。
安倍静香でホットウィンターお届けいたしました。この番組では毎週皆様からのラジオメールを募集しております。次回11月の20日水曜日のテーマなんですけれども、私もともとですねイタリアンでバイトをしていたことがあるんですが、もうその時からね結構疑問だった、今までねこれやったことなかったテーマだと思うんですけれども、皆様はイタリアンピザ派ですか、それともパスタ派ですか、ということでこれねどうでしょう、ということで、次回のテーマはピザ派かパスタ派か、理由も添えてぜひぜひ聞かせてください、ラジオネームお住まいの地域をご記入の上、ローマ字でシズ、SHIZU シズ1240アットマーク KVD.BIGGLOVE.NE.JP もしくはシズ1240アットマーク gmail.com でも対応が可能となっております。詳しくは安倍静香のブログをチェック、皆様と共に作る番組なのでぜひたくさんのメッセージお待ちしております。ということで、エンディングのコーナーでございまして、今後のライブ情報をご紹介していきたいと思います。11月の18日月曜日は名古屋のハートランドさんに出演をさせていただきます。そして11月の19、20日、この2日間はですねなんと野外のイベントなんですね、静岡県藤枝市下伝馬大黒天祭、浅場由紀さんというねピアノ弾き語りシンガーソングライターの浅場由紀さんに、毎年のようにね呼んでいただいておりまして、今年もねありがたく出演をさせていただけることになっております。かなりね夜は冷えると思いますので、あったかい格好をねしていただいて、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。詳しいタイムスケジュール等はまた、ブログ、公式 LINE、 SNS などで、ご確認いただけたらと思います。11月の22日の金曜日、この日は地元の串戸アコースティックカフェほうぼうさんへ歌いに行かせていただきます。この日はですね片手間チョップスさんというね、今年の6月に初めてご一緒させていただいてすごく素敵だなと思ったので、ぜひ一緒にまたライブやりましょうということでこの日に実現します。ぜひぜひ皆様遊びにいらしてください。そして11月の24日日曜日、この日は札幌のライブバーバノスさん、日曜日ということで忘年会的な感じでね、夕方からのイベントとなっております。その他にもねたくさんのライブございますので、またブログなどチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
ワンツースリーフォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく笑顔でいて。